ナムプレー。この番組は僧侶である私元宝が音楽や映画など身近なことを話しながら仏教についてもっと身近に感じてもらうための番組です。はい、始まりました。ナムプレ第23回です。よろしくお願いします。いやー、めっちゃ秋になりましたね。なんか一気に朝起きた時の爽やかさがもう全然違くて、なんか本当にね、この秋分の日に向けて秋になってきたなって感じで嬉しいですね。まあ夏とかもなんやかんや好きですけど、今年はちょっと暑すぎてもうなんか途中切れてましたもんね、僕夏に。そのなんていうのかな、もうその面白くもないよみたいな、暑すぎてなんていうのかな、その受け狙いでやってるみたいな寒さを夏に感じて、もういいわって思ってたんですけど、ようやく秋らしくなってね、めっちゃウキウキしちゃいますね。で毎年やっちゃうんですけど、秋だなって思う日あるじゃないですか、朝起きて。でまあお出かけしようってなって、でなんか僕その秋だと思ったらその着たくなる、まあ、柄シャツがあるんですよ。チェックシャツなんですけど、秋っぽい茶色なんですけどね。でそれを結構ね、もうこの多分数年着倒してて、もう襟んとこちょっと破けてるんですけど、で秋だって思ったらまずそれを着ちゃうんですね。で朝方、秋これは涼しいぞ、長袖シャツ解禁だと思って羽織って、で日中やっぱそうは言ってもちょっと暑くなるじゃないですか。で長袖シャツなんでちょっと汗ばんで、さすがにちょっとまだ気が早かったなって後悔するっていうのも毎年やってます。で今年も 2,3 日前にそれをやりましたね。テンション上がって秋服着て、あ、やっぱちょっと早かったわって思うっていうのになったんですけど、いや皆さんはどの季節好きですか？僕はやっぱね、ご飯も美味しいし過ごしやすいし秋が好きですね。ちなみに今日、今撮ってるの秋分の日、9月23日なんですけど、まあお彼岸でもあるんですね。秋の彼岸って言って、まあそういうお経を読む行事をやったんですけど、あれ彼岸花ってすごいですね。ちゃんとお彼岸の頃に咲いてて、なんていうのかな、こうなんか彼岸に咲く花だから彼岸花なんですけど、当たり前ですけど、よくできてるなと思いますね。毎年こうどんなに暑かったりね、なんか天候夏がこう荒れてても彼岸花咲く時期は割と正確なんですよね。でまあ皆さんちょっと彼岸って分かります？お彼岸、まあ、聞いたことはあるかもしれないんですけど、一応春と秋の2回あるんですよ。でまあね、よくこのおじいちゃんとかおばあちゃんが言ってたかもしれないけど、お彼岸の時期はお墓参り行くんだよとか、まあお寺でお経を読む行事があるからお彼岸には行くっていう過程もあると思うんですけど、なんでそうなってるか知ってますか？これ一応、由来があって、春と秋の彼岸っていうのは春分の日と秋分の日なんですよ。で、この2つの日ってどういう日かっていうと、要は夏至と冬至のちょうど真ん中なんですね。だから夏と冬の間、ちょうど半分のとこが、春と秋それぞれあるわけじゃないですか。でこの日ってその昼と夜の長さが一緒になるのかな、多分一番こう昼と夜の長さが同じになる時期なんですよ。まあ当たり前ですけど、夏至は一番な昼が長い日じゃないですか。で逆に冬至は一番昼が短い日なんで、そのそれぞれ真ん中だから一番こう昼と夜が一緒になるということで、でお彼岸っていう言葉は本当はね、サンスクリット語由来だったりするんですけど、なんていうのかな、向こう岸みたいな、悟りの世界みたいなことを言ってるんですよ。だからなんていうの、イメージとしては三途の川の向こう岸みたいなイメージで大丈夫なんですけど、だからあの世とかですよね、仏教的に言うと悟った後の世界、だからご先祖様とか、もう亡くなっちゃった大切な命がいる向こう岸のことを彼岸って言うんですね。でなんか昼と夜が同じ時間っていうのから、このお彼岸、春分の日と秋分の日っていうのは そのあの世と、まあ、この世、私たちが今生きてる現世が一番距離が近くなる日っていう風に捉えてるんですよね。だからまあなんていうのかな、帰ってきやすかったりとか会いやすくなるみたいな時期っていう風に捉えられてるので、まあやっぱりそういう日はね、ご先祖様とか、まあ、大事な人はそれは帰ってきたいと思うだろうし、帰ってきてくれたら嬉しいじゃないですか。だからこの秋とか春のお彼岸はお墓参りをしたりお経を読んだりっていう行事があるんですよ。なんでね、まあ皆さんまだこうあんまり馴染みがない人も多いかもしれないけど、こうなんていうのかな、別にお墓参り行けとかそういうことではないですけど、もしね大事な亡くされた存在がいたりとか、ね、そういう人がいるときはこの昼が一生の日って一番距離が近いんだな、ちょっと会いやすい時期なんだなって思うとちょっと嬉しくなったりするかもと思うんで、よかったらこのね、まあ毎年秋分の日春分の日も変わらず来るから、その時はあそういう日だったんだって思い出してもらえたら嬉しいです。はい。でね、まあ僕秋好きって言ったんですけど、まあ、秋が好きな理由、まあ、もう一個あって、単純に僕誕生日なんですね、9月が。あ、ありがとうございます、ありがとうございます、セルフ拍手をしたけど9月19日が誕生日でして、まあ今年も無事に迎えてもう29歳になってしまって、いよいよね20代ラストで、ちょっと焦りというか、なんかだんだん嬉しさよりもね、わあなっちゃったみたいな感覚がありはするんですけど、やっぱねちょっとワクワクするし、今年はなんかおめでとうって言ってもらえる機会が、まあ今の職場の環境にしろこうちょっと言っていただく機会があって嬉しくて、で29歳になったんだなと思うんですけど、なんか体感としては僕まだ全然23、4歳のつもりなんですよね。やばいかもしれない痛いんですけどね。でまあこれ言い訳なんですけど、なんでそうなったんだろうと思うと、僕その24歳から、27歳ぐらいまでかなをその修行道場で過ごしたんですよね。だから当たり前ですけど、その誕生日祝ってもらうとか、まあなんていうのかな、この大事な20代半ばをそういう環境で過ごしてたので、あんまりなんかこう年を重ねた感覚がなくて、でその時のね、でも最初のだから修行道場入って半年ぐらい経った時の誕生日のことは僕すっごい覚えてるんですよ。で今日その話ちょっとしてしたいなって思うんですけど、まあだから僕は大学卒業して1年間ちょっと実家の方というか近所のお寺に勉強しに行ったりしたんですね。さすがに修行行くにあたってお経も一個も読めないし、作法も何も知らないってなると多分耐えられないなと思ったので、近所のお寺お手伝いとか行ってたんですけど、で1年遅れて23歳の春に入ったんです。だから次迎える誕生日が24歳で、でまあ修行生活始まったね最初の5日間のこととか、まあ夏までのはめっちゃ大変だったっていう話は以前の放送でしたと思うので、まあそっち聞いていただけたらいいんですけど、まあなんやかんや半年ぐらい経って9月ですよね。でまあ半年言うてまだ経っただけなので、めちゃくちゃしんどい時期ではあったんですよ。全然そのちょっとずつ体も慣れてきたし、こうやらなきゃいけないことは覚えたけど、だからといってしんどさは変わらない時期で、で当たり前ですけど、その覚えてもらったり誕生日を祝ってもらうなんてことはないわけですよね。でもなんで覚えてるかっていうと、この僕のっていうか修行道場、お風呂は5日に1回しか入れないって話はしましたっけ、したような気もするんですけど、まあ、改めてざっと言うと、その修行道場での生活って1ヶ月のスケジュールがこう日にちで決まってるんですよ。毎月一緒なんですけど、例えば毎月1日、5日、10日、15日は托鉢に行く日とか、毎月11日から17日は 座禅頑張る習慣ですよとか、毎月1日と15日はこう朝のお経を読む内容が変わりますよみたいな、毎月同じルーティンなんですね。で、私たちのその修行生活だと4と9のつく日にお風呂に入るっていうルールがあるんです。まあそれをこう取って祝日って呼ぶんですけど、この祝日しかお風呂に入れないんですね。まあ理由はいろいろあるんですけど、そのまあ水もったいないとかいろいろあって、でまあだから最悪なんですよね、慣れるまで。あ、ちなみに頭の髪の毛剃るのもこの祝日なんですけど、でそのお風呂っていうのがシンプルに薪からお風呂を沸かすんですよ。やったことありますか皆さん、薪で風呂を沸かすので、それがねなかなか大変なんですよね。朝から沸かして2時間3時間ぐらいかけてお湯を沸かして、でそのお湯を夕方ぐらいまで、まあみんなが入るので順番にこう温度が冷めないようにし続けなきゃいけないっていう仕事があるので、一人お風呂当番っていうのが取られるんですよ。でまあそれがこう1年目の、まあ、新人で回してるんですけど、で半年経ったんでお風呂当番だんだん慣れてきたのもあって、でやっぱね夏の時毎日こう汗だくで庭の作業してお風呂入れないってマジで地獄なんですよね。しかも20代半ば男性が集まってるあの環境で、その本当に臭いんですよ。もうなんていうのかな、例えば他人の体臭って結構気づくじゃないですか。でまあ自分のも気づくんですけど、なんていうのかな、そこまで多分自分の体臭って強烈になるって、まあ普通の生活してたらないと思うんですけど、夏のね修行期間はもう自分の体臭で食欲がなくなるんです。とか臭すぎて僕目覚めたことありますもん、夜寝てて、あ、くせえな、なんだと思ったら自分だったって絶望するみたいなあるんですけど、だからまあお風呂はご褒美の嬉しい日なんですよね。でこのお風呂当番、僕ら新人が5人だったので5人で回してたんですけど、最初はしんどかったんですよ。一人で沸かすの大変だし、なかなか難しいしね、やっぱり薪で、そのしかも湯船もかなり大きいんですよ。やっぱり20人ぐらい入るので結構広い、その銭湯のちっちゃい浴槽1個ぐらいはあるので、5、6人が普通に浸かれるぐらいの広さかな。なんでまあ大量のお湯を沸かして、かつその温度とかも自分で設定しなきゃいけないので、火加減を調節しながらお湯を見ながらで周りの掃除しながらみたいな大変なんですけど、まあ、慣れてくるとね、その自分のルーティーンがつかめるし、あと何より先輩に怒られないっていうのがでかくて、お風呂当番結構当たり職なんて当たり仕事だったんですね。ラッキーって思える。でたまたま僕その1年目の9月19日が19だから祝日ですよね。お風呂当番でお風呂当番だったんですよ。で普通にラッキーと思ってて、その時はね多分最初別に自分が誕生日ってこと忘れてましたね。あ、今日19日だからお風呂当番だなと思って。でお風呂当番何が一番いいかっていうと、新聞が読めるんですね。本当にこれがでかくて、っていうのもまあ僕らスマホはもちろんないですし、テレビもなくて、ラジオもないし、あと本とかも基本というか読んじゃダメだったんです。例えば買って読むとかもないし、なんかそういう時間を与えられなかったので、こう情報を摂取する時間がなかったんですね。でただ唯一情報源がその新聞で、まあ、古新聞なんですけど、その修行道場の、まあ、トップ老子という、まあ、一番偉いもう何十年と修行されてる方がは一応まあいろんな方と関わるし、例えばみんなの前でお話しするから、やっぱり社会情勢をある程度頭に入れとかなきゃいけないので、新聞を毎日取られてるんですよ、読んでて。でその読み終わった古新聞が降りてくるんですよね、下に。でその古新聞は火種として使うわけですよ。最初の焚き付けの時とか火力弱い時にちょっと追加したりするので、古新聞と触れれるんですね。だからお風呂当番の時は 最初まあこう木をちょっと細かくしたりして、で古新聞をあさって、まあ適当に見繕って、それで燃やすんですけど、やっぱちょっとお湯沸かしてる時間とか待ちの時間があるんですね。でそういう時にその新聞を読めるわけですよ。あれがね本当に面白くて、なんだったな、日経新聞とかまあ普通のなんですけど、あこんなこと起きてんだみたいな。でちょうど僕らの時コロナだったんで、外に出ることも全くなかったので、なんかそのロックダウンみたいな、あの写真なんていうんですか、大阪誰も歩いてないみたいな写真が出てたりして、えこれ本当って思ったりとか、あと僕結構好きだったのがあのテレビ欄を見るみたいな。もうね 3,4 ヶ月すると知らない人の名前ばっかなんですよね、テレビ欄も。まあもちろん知ってる人もいますけど、なんか知らない、しかも僕は静岡から関西に引っ越したんで、知らない人がやってる知らない番組とか見て、あ今こういうの流行ってんのかなって思ったりするとかやってて、まあとにかくね、その情報をインプットできるっていうのが嬉しすぎてめっちゃ楽しかったんですね。でそれを楽しみに、まあその9月19日もう新聞漁ってて、なんか面白そうなのないかなって。で結構まあ一通り見たんで、下の方まで漁ってて、でバッて撮ったら、一面で志村けんさん、まあ、死去っていう記事だったんですよ。まあ大きく写真使われて、もう本当に一面でやってて、でえ嘘って思って、もうそれ読むじゃないですか、全く知らなかったので。でそうか、亡くなったんだと思って、でまあ記事読んだら、入院されて、コロナで、で1週間ぐらい入院されたけどすぐね亡くなられちゃったっていう記事で、わショックだなと思ったんですよ。でこれいつのなんだろうと思ったら、その新聞多分4月十何日とかなんですよね。でなんかその時に僕めちゃくちゃショック受けて、まあ、志村けんさんね、もちろん名前も知ってるし、テレビでもいっぱい見てたし、すごいこうなんていうかな、大きい存在の一人じゃないですか、日本のテレビの中で、が亡くなったっていうのを半年も僕は知らなかったんだと思って。でねっていうのも、僕が修行道場に入った次の日とかに多分志村けんさんちょうど入院されて、そこからあっという間にだったみたい でなんかそのまあ亡くなったという事実のショックもありますけど、それを半年も知らずに当たり前に過ごせてた自分っていう、なんかこの今の環境にめっちゃ食らっちゃって、うわーってなったんですよね。でこれ4月十何日でしょってことは、自分何日間知らなかったんだみたいで、数えて5、6、7、8、9で、あ9月19、あ5ヶ月か、と、9月19、あそうか俺誕生日だわみたいな、っていう、そこで自分の誕生日だったことに気づいて、もう追い打ちですよね。なんかその誕生日も忘れてたし、その知らなかったという、なんかこの事実もショックだし、もう最なんかそこで一気に気分落ちちゃって、なんかまあでもね、こういう環境、特殊な環境、マジでこう世間と隔たって生活してるんだなっていうのを実感しましたね、っていう話なんですけど。なんかごめんなさいね、これ別にオチがあるわけでもないしあれなんだけど、だから本当特殊でしたね、そう思うとね。でもこうやって祝っていただけたりとか、おめでとうって言ってくれたりしてもらえるって本当にありがたいことなんだなと思うし、まあでも逆に言えば、そういう環境だと、まあ普通の生活してると、誕生日もしかしたら誰かから LINE で祝ってもらえるかもとか、ちょっと期待したりして、思ったより来なくてがっかりみたいなのあるじゃないですか。私も経験あるんですけど、そういうのを期待しなくていいっていうのは、まあメリットかもしれないけど、やっぱ嫌だしたね、辛かったな。まあなんでね、今年はいい誕生日というか、あれで、まあ、29歳、充実して、さらにね、まあ、20代ラストとして20代らしく頑張っていけたらいいなと思います、みたいな感じかな。そうなんでね、やっぱり身近で祝える人は 祝って、お祝いしておめでとうって言って祝ってもらうってのは本当にすごい嬉しいことなんだってのを噛み締めて生活しようと思いましたね。という話です。はい、じゃあ今日はこんぐらいにしようと思います。なんかオチもまとまりもないけども、まあね、次回またお会いできたら嬉しいです。29歳遠藤源峰、さらにね、いろいろ頑張っていこうかなと思ってるので、またよかったら聞いてください。はい、じゃあ本日は、も聞いてくれてありがとうございました。お相手は源峰でした。ナム。